恵みをいただく御言葉は第二列王記の19章1節から19節までです。第二列王記19章1節から19節、はじめに1節をお読みいたします。ヒゼキヤ王はこれを聞いて自分の衣を裂き荒布を身にまとって主の宮に入った。アーメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、今朝も我らは主の宮に入り、あなたの御前に進み出て、我らの祈り、我らの願い、それを捧げ、その前に今我らはあなたからこうして御言葉をいただくために御前に静まり、耳を傾けております。どうぞ今主よ、我らのこの耳がますます聞ける耳にしてください。このしもべの唇をますますあなたが開いてください。今日あなたの御言葉、あなたのその御国からのアドバイス、これをしっかりと聞いて、それを守り行って、そして命を得る我ら一同でありますように。ヒゼキヤが主の御前に衣を裂き荒布をまとって御前に進み出た、その信仰の行いに我らも習って今進み出ております。あなたがすべて我らの耳、心、思い、目を開いてくださいますように。すべてをイエス様はあなたに期待し、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このアシリアの非常に強力な、そして暴力的な、このイスラエル、エルサレムに対する攻撃、このエルサレムをもう、周りを囲って、またこのエルサレムの周りの町々をもうすでに攻め滅ぼして、そしてこのヒゼキヤに対し非常に言葉巧みな、伝説を振るって、この城壁の中にいる人々に対して分かる言葉、ユダヤの言葉で脅しをかけて、そこまでこのイスラエルを、バカにし、そしてイスラエルの神を軽んじた行いを、このアシリアの王の若者たち、ラブシャケ、その将軍たちはそういうふうにしました。で、このことをヒゼキヤは聞いたとき、先に何をしたか、主の御前に進み出ました。ヒゼキヤは、自分の衣を裂き荒布を身まとって主の宮に入った。ただ主の宮に入っただけで、主の宮で何をしたか、というところは書いてありません。その直後の2節以降に彼は、早速、具体的な行動をしておるいるんですけども、彼は宮内長官エリアキム、初期シェブナ、年長の祭司たちに荒布をまとわせ、アモツの子預言者イザヤのところに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言っておられます。今日は苦難と懲らしめと侮辱の日です。子供が生まれようとするのに、それを生み出す力がないのです。おそらくあなたの神主はラブシャ家のすべての言葉を聞かれたことでしょう。彼の主君アシリアの王が生ける神をそしるために彼を使わしたのです。あなたの神主はその聞かれた言葉を責められますが、あなたはまだいる残りの者のため祈りを捧げてください。アーメン。ここで、ヒゼキヤは早速、その宮内長官エルヤキムを、はじめ、自分の高官たちを預言者イザヤのところに使わして、そして言葉を伝えるですね。彼自らではなく、人をやって、でそれで言葉を伝えさせるんですけども、 で4節の言葉を見ますと、おそらくあなたの神主は、という言葉で始まっております。おそらくあなたの神主は、ラブシャケのすべての言葉を聞かれたことでしょう。でここで、ヒゼキヤは、このような言葉を言ったんですけども、神様はおそらくこのラブシャケの言葉を聞かれたのか。いや、当然神様は、ね、全能なるお方ですから、当然、ね、このラブシャケの言葉は、ね、おそらくではなく絶対に聞いているはずですけども、でもヒゼキヤはおそらくと、ね、しかもあなたの神主は、ね、これ私の神主はとは言わずに、ね、イザヤという有能な預言者、ね、有力な預言者イザヤの神主は、ね、聞かれたことでしょう。でそれで、4節の後半では、ね、あなたはまだいる残りの者のために祈りを捧げてください。預言者イザヤに祈りをお任せしております。ヒゼキヤも、まあ、当然祈るんですけども、しかし、何よりも有力な預言者に祈ってもらったら、まあ、祈りは聞かれるだろう、ということで、まあ、こういう言葉で、ね、ちょっと信仰がですね、まだこの時もう本当に心しないで弱っているアリさんが見て取ります。おそらくあなたの神主は、ね、私の神主は必ずではなく、おそらくあなたの神主はという言葉で、しかもどうか、ね、あなたはまだいる残りの者のために祈りを捧げてください。このラブシャケが、ね、何を、するのか、このラブシャケが、もう必ずこのイスラエルから撤退するように、あるいはこのイスラエルに打ち負かされるように祈ってくださいといった願いは一切、そういったことを言わず、この ラブシャケが、ね、生ける神主をそしる言葉を、その言葉を責められますが、とだけ言って、それでイザヤさん、あなたはまだいる残りの者のために祈ってください、祈りを捧げてください。まあ、この言葉だけなんですね。まあ、3節と4節の言葉だけが、このヒゼキヤの預言者イザヤに対する、まあ、お願い申し出です。で、まあ、彼自身は確かに、ね、衣を裂いて荒布を身にまとって主の宮に入るということはしたんですけども、具体的にどう祈ったかは記されておりません。この時点で、ね、イザヤはヒゼキヤに、ね、回答を返します。5節以降です。ヒゼキヤ王の家来たちがイザヤの元に来た時、イザヤは彼らに言った。あなた方の主君にこう言いなさい。主はこう仰せられる。あなたが聞いたあの言葉、アッシリアの王の若い者たちが私を冒涜したあの言葉を恐れるな。今私は彼のうちに一つの霊を入れる。彼はある噂を聞いて自分の国に引き上げる。私はその国で彼を剣で倒す。アメン。で、ヒゼキヤはもうこのアシラの王は引き上げると、そしてさらに引き上げた先の自分の国で殺される、剣で殺される、その予言をなしました。でそれで実際にその予言の言葉を成就するんですね、後に。そしてヒゼキヤはこの言葉をいただきはしたんですけども、で実際ですね、この彼らのうちに一つの霊を入れる、まあ、ある噂を聞いて自分の国に引き上げる、ある噂、まあ、エジプトが、まあ、攻め上ってきたという噂だということがこの後に分かるんですけども、主はですね、霊を吹き込んで、そしてその人の心を駆り立てて、それでその人を動かします。ある噂を聞いて何とも動じない人もおれば、ある噂を聞いて霊がかき立てられて、でそれで、ね、もう自分の国に引き上げる、もういても立ってもいられないということを、ね、そういった行動を起こします。ね、このある霊を、一つの霊を入れる、この霊が吹き込まれた時、その人はいても立ってもいられなくなって、ね、行動を移すんですね。恐れの霊、不安の霊、心配事の霊、もう皆さんもあるかもしれません、もう 夜、ね、布団に入って、でそれで頭の中に何かある不安がもやもやとかき立てられて、いても立ってもいられなくなって、ね、布団から起きて、で何か行動を起こしてしまったようなね、そういうことがあるかもしれません。霊が吹き込まれる、ね、暗闇から来る霊、ね、悪魔サタン由来の霊、ね、これらに対してはもうシエスキリストの名で出ていけって、もう自分の頭の中をそうやって占拠して、もうそのことにつきっきりにさせるような霊は我が主イエスの名前で出ていけ、そういうふうに、ね、祈るべきですね。でこの時主はですね、このアシリアの王の中に一つの霊を吹き入れて、そして、ね、ある噂を、ね、聞かせて自分の国に引き上げさせます。で実際そうなるんですけど、8節以降、ラブシャキは退いてリブナを攻めていたアシリアの王と落ち合った。王がラキシュから移動したことを聞いたからである。王はプシュの王テルハガについて、今彼はあなたと戦うために出てきているということを聞いたとき、再び使者たちをヒゼキヤに送っていった。で、彼は、ね、王が移動したということを、ね、ラブシャキは聞いて、でそれで王は、ね、クシュの王ティルハガが、ね、戦うために出てきた。この噂を聞いて、でそれで、まあ、それの対処をするためにこのヒゼキヤの囲いを、ね、まあ、仕方なく、ね、解かざるを得なくなってきます。でそれで、10節以降、ユダの王ヒゼキヤにこう伝えよ。お前の信頼するお前の神にごまかされるな。お前はエルサレムはアシリアの王の手に渡されないと言っている。でなんと、ね、この敵は、ね、お前の信頼するお前の神にごまかされるなと言っております。一体どっちでしょうね、ごまかされるな。主はごまかすようなお方ではありません。むしろ悪魔サタンがごまかすものです。皆さんは、ね、神である主にごまかされるなという悪魔サタン暗闇由来の声を聞いたりしていないでしょうか。主はごまかすお方ではありません。主は皆さんを、ね、変な誘惑をさせるお方ではありません。それらみんな悪魔サタン由来のものであり、そして皆さんの欲望由来のものです。皆さんは神である主こそ真実なるお方、主こそが王の王、主の主であると、このことを知るべきです。主の主、王の王、それは天と地を創造された誠の神です。このお方に信頼するべきであって、今、ね、思いの中にもやもやと、ね、張り込んでくるようなもの、これにこそごまかされるなと、ね、自分自身に言い聞かせるべきなんです。主こそ王の王、主の主です。このアシリアの王、11節、お前はアシリアの王たちが全ての国々にしたこと、それらを整絶全滅させたことを聞いている。それでもお前は救い出されるというのか。私の先祖たちはゴザン、カラン、レツェフおよびテラサルにいたエデンの人々を滅ぼしたが、その国々の神々は彼らを救い出したのか。ハマテの王、アルパテの王、セファルワイムの町の王、またヘナやイワの王はどこにいるのか。この手紙を、ヒゼキヤ王に、ね、よこしたんです。お前の信頼するお前の神にごまかされるなという手紙、ね、自分たち、ね、アシリアの先祖たちはみんなあれを滅ぼし、これを滅ぼした、あの神、この神も我々は滅ぼしたんだって、ましてやお前の神も、お前たちを救い出すことができるのか。まさしく主に対するチャレンジですね。主に対する挑戦です。でこのようなことを、ね、要するに自分自身を神である主よりも高きところに置いて、おごり高ぶって、でそれでお前たちは、ね、救い出せない、私はあの神もこの神もあの国もあの王も滅ぼしてきたぞ、ね、でその実績をひけらかすんですね。では、ね、果たして、ね、あの王、この王、あの神、この神を滅ぼしたからといって、この天と地を創造された神を滅ぼすことはできるか、ね、そんなことは全くもってありえないですね。しかし、ね、人は現実を見て、 あたかも、ね、神である主の方を幻かのように見て、でそれでこのアシリアの方が あれをこれを滅ぼし、ね、あんなにも力がある、ね、ということを見させて恐れさせて来ようとします。敵悪魔サタンは現実に見えること、それを見させて恐れさせて、そして神である主に信頼させないように、そういうふうに吹きかけてくるのがこの悪魔サタンのやり方です。でこの、ね、彼ら神である主を、ね、もう蔑むようなことを言ってきました。そしたらもう、ね、あと戦いは主の戦いに移ります、ね、人の戦いではなく、相手が神である主を罵ったのであるならば、もうその本人だし、ね、本人同士ではないんですね。人と人との戦いではなく、その相手と主との戦いに移行するんです。そしてその時私たちがなすべきは、主の御前にその言われた言葉をそのままそっくり主の御前に持っていくということです。ヒゼキヤはそれをしました。14節から、ヒゼキヤは使者の手からその手紙を受け取り、それを読み、主の宮に登って行って、それを主の前に広げた。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。アメン。でここにおいてヒゼキヤはですね、これをそのまま預言者イザヤのところに持っていくのではなく、これをそのまま主のもとに持っていきました。で皆さん、誰か人任せ、預言者任せ、パスター任せとかではなく、皆さん自身がそれぞれ主の御前に、皆さんを救われた主イエス・キリストの御前にそのまま皆さんが進み出て、それを持っていく、これこそが大事なことです。ヒゼキヤはイザヤのとこではなく、そのまんまそれを読み、主の御前に、主の宮に登っていって、それを主の御前に広げました。で、ここにいる皆さんも、それぞれ何か重要な、ものことがあったら、それをそのまま主の御前に持っていきますね。でここにもなんか手紙があるんですけども、本当に主の御前に、これを読ませたい、今人生の最も重要な局面に差し掛かっている、ね、そういったものを、よく主の御前に持っていって、今、講談の、ところに結構、ね、皆さんから、主に預けられたものが結構あるんですけども、皆さん自身が、ね、主の御前に持っていく、これとても大事なことです。預言者のところに、ね、持っていって、これをあれしてください、これをしてくださいではなく、皆さん自身が直接主と関わって、ね、主の御前に持っていく、これがとても大事です。ヒゼキヤは手紙を主の御前に広げました。そしてそれからヒゼキヤは主の御前で祈っています。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ケルビム主はそのケルビムに乗って移動されます。ケルビム、これは、ね、神様と世間を世を隔てる見つかりです。エデンの園において初め現れ、人をその聖なる領域にもう入っていけないように守りました。そしてその次に出てくるのは、ね、あの契約の箱です。契約の箱を、ね、ケルビムで覆うように作りなさいと、ね、主は仰せられました、モーセに。最も聖なるものと、ね、世を隔てる、ものであり、そして、ね、エゼキエル書を見ますと、ケルビムは、ね、主を運ぶ、乗り物のような、そんなことが書いてあります。この、ね、ケルビムの上に出しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。アーメン。で信仰告白をしたんです。ヒゼキヤはこのアシリアの王は、ね、私はあの神、この神を滅ぼしたぞって言ってきたんですけど、しかしそれに対してヒゼキヤは、主よ、あなたは天と地を創造され、地のすべての王国の神、ね、要するにこの自分の神のみならず、アシリアの神のみならず、全地の神主であると、ね、ヒゼキヤは告白しました。権威関係、ね、上下関係をはっきりと告白して、主が上の上であるということを、ね、告白したんです。皆さんも人生の戦いをするときに至っては、ね、主が すべての上に座しておられるお方、ね、あの権威、ね、私が、ね、これこれのことをしようとする、ね、その上司のさらにはるか上にいます神、それは我が主あなたですと、ね、そのことを告白するとき、物事の上下関係、ね、皆さんは一番上の上司に、ね、申し出て告白して、そして何とか、ね、動いてもらうことを、ね、それを願うとき、主が動くんです。主に信頼するとき、このとき、ね、ヒゼキヤはイザヤではなく主に、ま、直接申し出ていきました。16節、主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言ってよこしたセナキリブの言葉を聞いてください。アメン。目を、耳を傾けて聞いてください。御目を開いてご覧ください。開いて、ヘブライ語で、パカーって書いてありますね。ヘブライ語の、ね、学びをした皆さんも書いてあるかもしれません。主よ、御目を開いてください。御耳を傾けてください。ご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたあのセナキュビルの言葉を、主よ、あなたが聞いてください。もう主にそのまま持っていくんですね。もう小さい子供が、何か、困難に当たった時に、ね、お父さんお母さんに泣きついて、主よ、ね、見て聞いて、あんなことになっていますよ、ね、そのまま主に持っていくんです。この主こそが皆さんの保護者です、ね、この主こそが皆さんを守り、また皆さんを導き、そしてあらゆる敵に対して立ち向かってくださるお方がこの主です。17節、主よ、アシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼らの手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。アメン。主こそ神です。どんなにですね、暗闇が、どんなに暗黒が、ね、黒雲が皆さんの上に覆っていようとも、主は主、ね、全く光を照らし出される方です。曇り空の空を見上げると、あたかも太陽はどこに行ってしまったのかって見えるかもしれませんけれども、確かに太陽は存在するんです。だから、ね、曇り空でも若干明るいんですね。たとえ、ね、皆さんの人生が黒雲が覆っていようとも、ね、それでも主は必ず、ね、上で三千と輝いておられる方です。この主をこそが、主にこそ皆さんは迎えるべきなんです。皆さんは主にこそ向かうべきです。ヒゼキヤの目の前、そして、ね、当時の世界、ユダヤ人たち全部がおそらく黒雲で、ね、心が曇らされていたかもしれませんけれども、主は確かに生きておられます。ヒゼキヤはその主に望みをかけて主に直接的に申し上げました。そしたら、ね、主が今度はですね、イザヤ、ね、預言者の方を、ね、に働きかけて、あの、ね、ヒゼキヤのところに行ってこう伝えなさいと言うんですね。ヒゼキヤは、ね、イザヤ預言者のところには行っておりませんでした。預言者に伝えてもおりませんでした。ヒゼキヤは主に直接向かって主に聞いていたんです。そしたら今度はイザヤの側が動いたんです、ね、主が預言者イザヤに働きかけて、あのヒゼキヤ王が今祈ってるから、ね、あなたは、ね、行って伝えなさい、ね、そういう言葉を、ね、直接語りかけてくださるんです。ですから皆さんが主と直接向かうならば、主の側が、ね、預言者を動かして、あらゆる人々を使わして、そして皆さんに直接主が語りかけてくださるんです。だから皆さん、ね、主にこそまっすぐ、主にまっすぐ向かうべきなんです。アーメンと、ね、言うその志、その唇、それこそが 主に対する応答です、ね、アーメンがないとするならば、ね、主は 主の言葉がここにあっても、ね、皆さんのところに降りていかないんですね。けれども皆さんがアーメンと応答するならば 主の側のこの語りかけに皆さんがその手を掴んで、そして主との間のその関係が結ばれて、主の働きが皆さんに、ね、及んでいくんです。だから、ね、この主との関係、主の働き、この、ね、アーメンという応答、これが大事です。アーメン、ね、そしたら主の側が、ね、この預言者イザヤを動かして、そしてその人の都合をつけてくれるようになりました。ですから皆さん主に直接向かうんです。主が、ね、生きておられるということ、これを皆さん知るべきです。冒頭でお見せしましたのは詩編の91編、でした。詩編の91編を開きたいと思います。詩編の91編の1節から9節をお読みいたします。意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅び王も、千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただそれを目にし、悪者への報いを見るだけである。それはあなたが私の酒どころである主を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。アーメン。主を酒どころとするとき、主ご自身がその悪者と戦ってくださいます。そのとき、ね、主がご自分の羽で皆さんを覆われます。そしてその翼の下においてかくまわれ、また千人が傍らに、万人が右手に倒れることがあっても、そうした滅びの災い、そうしたことは近づきません。主を酒どころとするときには、ね、皆さんはただ悪者に対する、ね、対して主が報いられること、それを、ね、皆さんの目は見るだけなんです、ね、主を避けどころとすること、これがとても大事です、ね、するならば皆さんの目はただ悪者に対する報いが、ね、神様が、ね、起こされること、これを見るだけです。皆さんは主を拠り所とするべきです。ヒゼキヤは最初預言者に頼っておりましたけれども、やがて、ね、ヒゼキヤ自身が主の御前に問題を広げて持っていて主に祈っていたところ、今度は主の側が預言者イザヤを動かして、ヒゼキヤに言葉を伝えなさいと、ね、働きかけをするようになりました。主に直接働きかけが、ね、働かれたいでしょうか。皆さんは直接主の御前に進み出て、そのあらゆる問題を持っていくべきです。とかこの主に信頼して、あらゆる助けが皆さんに及んで、皆さんの人生のあらゆる暗黒、またあらゆる、ね、アシリアのそのあざけり攻撃、それに対して主に戦っていただいて勝利をもたらし、皆さんはただ分取るその皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。ハレルヤ。愛する様、あなたこそ我らの王の王、主の主です。戦いにおいて力強いお方、イエス様、あなたこそが私たちを助けてくださる救い主、人の手には何も益になりません。主よ、鼻で息を吸う人間を恐れる必要はどこにあるでしょうか。ただ主よ、あなたをこそ恐れ敬い、あなたを愛し、そして我らはこの人生を歩んでいくべきです。主よ、本当にヒゼキヤのこの初めの 態度と後の態度、これによってあなたの対応がガラッと変わったことを私たちは見ております。主よ、私たちは誠にあなたが生きておられ、私たちと直接関わってくださり、我らのあらゆる問題、我らのあらゆるものこと、それはあなたご自身に持っていくとき、あなたは解決をしてくださる主であることを感謝します。主よ、あなたに願い求めます。どうか働きかけてください。どうかあなたが動いてくださり、これは今目の前に横たわっている諸々の問題、課題、またあらゆる不足、それに対し主よ、あなたが直接関わってくださり、戦ってくださり、そしてそれらが解決されることによって、ただ主よ、あなたの皆が褒めたたえられますように。我らにはイエス様、あなたという強力な主がついておられるということを世が知るようになりますように。我らは今日もあなたに期待し、また今日あなたがこれらの御言葉を与えてくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に人は時に自分の腕っぷちを自慢して怖いもんなしのものになってしまう時があります。主よ、私たち自身もちょっとしたことに酔いしれて、本当に心が大盤振る舞いとなってしまい、主を忘れてしまったり、主から離れてしまったり、主の皆を呼ぶのを本当に拒んでしまったり、本当にいろんなことを私たちは主と神の前でやってきました。イエス様を信じている私たちでさえも、主よ、本当に重い心、感情、霊魂、魂をあなたの御前に置いて落ち着かせてひれ伏させることはずっとはできない、そういう状況の中において、ただただ本当に主を許してください。あなたのその許しの恵みの地に私たちを住まわせてください。私たちが神と人の前で犯した罪を許してくださいと祈るしかできない私たちです。主を、果たしてあなたを信じていない人たちはどうなんでしょうか。今日私たちは信じていない諸々の国、民、そして腕ぶちのいい者たちがどのようなものか、どのような形をしているかということを見ることができますように、今日この聖書の箇所をあなたが教えてくださったことを感謝いたします。自分の力づくで様々なことを解決し、そして力づくで様々な人物ことをもろもろ奪ってきたもの、そして力づくで攻め入った国において、人が作った木やまだ様々な形をしている鉄などで作られている偶像、それを滅ぼして、あたかも自分が神に勝ったようないい気になっているものを私たちは見ております。主よ、彼らが今まで勝ったのは神に勝ったということではなく、人が作り上げた制度に勝ち、人のその脆さに勝ち、そして人が作った神々を打ち砕いて勝ったということであって、それは偶像であり神ではありません。神は唯一の神、私たちの信頼する神、御子イエス・キリストをも惜しまずに私たちの救いのために与えてくださったこの神様が、エルシャダイの主が、エホバなる主が、私たちの真の神であり唯一の神であることを宣言いたします。私たち自身が弱さを覚えている時というのは、主よ、本当に私たちの隠れた罪が私たちを責めてくる時です。主よ、本当に私たち一人一人が今日の御言葉を通して、その弱さを覚えている時に、主の御前において、主よ、悔いるべき罪はしっかりと悔いて許していただいて、そしてあなたの御前において正しくなしてきたことは、主の御前において、主を本当にあなたに告白し、そしてさらなるあなたの助けを得て、 勝利するものとなられますように、ヒゼキヤのように自分の手に負えないあらゆる人物ことに対して、その責めに対してあなたの御前においてそれを広げる、そして包まず主に申し上げるという信仰をあなたが与えてください。恐れおののく時間があるんだったら主にひれ伏し、主に立ち返り、主に申し上げ、主に言いつける私たちでありますように、主をあなたが祝福してください。悩んで、そして主を本当に夜を明かす寝れない夜があるならば、悩みで夜を明かし寝れない夜ではなく、その悩み事を主の御前に置いて祈り、包まず申し上げて助けを得る私たち一人一人であられますように、イエス様はあなたが助けてください。人は自分の力を誇ります。そして自分が成し遂げてきた数々を誇ります。私はこうだ、私はこうだ、私はこうだと。でもしよ、私は私はということを私たち信じる者クリスチャンには本当に到底似合わない言葉です。私たちがもしあなたの御前において四六時中言わなければならないことがあるとするならば、それは主を許してくださいということと、許していただいたことを感謝することと、御言葉を口ずさむことと、主を、そして主を恐れ敬い、アーメンして主に聞き従うことのみであることを宣言いたします。主よ、私たちが時間を無駄に過ごすことなく、イエス・キリストにあってしっかりと主ご自身のなさる技に預かり、そして無駄なくイエス様に聞いて学んで守り行い、そして歩む私たちでありますように、イエス様助けてください。あらゆる苦難から災難から人が私たちに巻きつける、あらゆる苦難から主を私たちが助けられる方法として、あなたの御名を続けて呼ぶその力を与えてください。主の御名を褒めたたえます。このすべての祈りを天と地とその下において誰も逆らうことができない私たちの王であり主であられ、私たちの保護者であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。